コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
みとりみとられ。この番組は高齢化社会による介護問題、在宅でのみとりについて考えていく番組です。お送りするのはみとりみとられコーディネーターの鎌田智弘です。よろしくお願いします。今日はですね、介護される方ですね、する方ももちろんそうですけども、かなりそういった方たちに深い関わりのある職種ですね、看護師さん、いわゆる訪問看護っていうことですね。訪問看護についていろいろお話を聞いていきたいと思います。で、今日のゲストはですね、京都府訪問看護ステーション協議会会長の福岩陽子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。福岩です。よろしくお願いいたします。
福岩さんは訪問看護師さんということで、はい、どのぐらい続けておられるの？
もう15年ぐらいになります。
あ、すごい長いこと続ける、
はい
はい、じゃあですね、その訪問看護ステーションというのはまずですね、どういったお仕事をされているのかというちょっとお伺いしてみたいと思います。
は
い、
訪問看護ステーションというのは、はい、平成、4年に、はい、できた制度なんですね。で、これはね、すごく画期的なことなんですけども、はい、それまで訪問看護は病院とか、はい、あるいは公的な機関とかでされてたんですけども、はい、訪問看護ステーションというのは看護師とか保健師とかが、うん、開業することができるという、ですから事業所の管理者というのが看護職だということで、うん、すごく看護界にとっては大変大きな、うん、展開だったんですね、
はいはいはい、
で看護師が 2.5 人いたら事業所を起こすことができるということで、うん、今大変多くなっているのが NPO 法人だとか、うん、株式会社とか、うん、有限会社を作って、うん、看護師さんたちが起業されるという、うん、そういうことが増えてきてね、私はとっても頼もしく、
なるほどなるほど、
はい、嬉しく思ってるんです。
はいはいはい、はいはい、じゃあその、訪問看護ステーションっていうのが、各地にいろいろできてきて、はい、いわゆるですね、はい、看護師さんが、はい、いろんな利用者さんですかね、
はい、
にこうお宅に訪問するわけです
よね。そうですね、
で、それで訪問して具体的にこんなことしてる、あんなことしてるっていうのはどんなことされてるんですか？
そうですね、看護師ですので、やっぱりまずはね、はい、どなたもちょっと体調管理ということで、
あ、はいはいはい、
血圧とか脈拍とか、はい、それから体温とか、うん、そういうことをちょっと測らせていただいて、
うん、
でその方の今日の体調を見せていただいて、
はいはいはい、
で必要ならちょっとこういうことに気をつけられた方がいいですよとか、
うん、
お熱が出てたらちょっと大変ということで、
はい、
主治医のかかりつけの先生に連絡したりとか、うん、いう形とか、お家での過ごし方とか、うん、そういうことをまずさせていただく。
あ、はい、
で他に多いのはやはりお家で、うん、療養されていますので、
うん、
お体を拭くとか、うん、あるいはそれからお風呂に入るとか、うん、そういうことがご不自由な場合に、うん、そういうことをお手伝いさせていただくとか、
うん、
いうことも多いですし、
うん、
それから割とお体がご不自由で動きづらいという方になったら、
はい、
リハビリということで、
はい、
簡単な体操とか手足の運動とかもさせていただくし、
うんうん、
それからもっと本当に幅広いんですけど、
はいはいはい、
軽い認知症の方がいらしたら、
うん、
その方の接し方とか、
うん、
もっとこうやっぱりひどくならないように、
はいはいはい、
対応の仕方だとか、
はいは
い、いう子たちの予防的なことも
させ
て、
お、予防ですね、
いただくし、それから本当に簡単な形ですと、やっぱり軽い認知症とかが終わりになると、
うん、
お薬がきちんと飲めないので、
うん、
病状が悪くなったりするということで、お薬をきちんと飲んでいただくために、お伺いして、どうしたらきちんと飲めるかを ご本人さんとご相談しながらさせていただく、
はい、
こう1日の1回分ずつに分けてとか、とかカレンダーに貼らせていただくとか、
なるほど、
いろんな工夫なさせてた。
なるほど、そうなんですよね、だんだんね、年に皆さん取ってくると、あっちこっちね、あっちこっちってことないですけど、どこかしらにこう病気を抱えてて、薬なんかもね、10個、20個と飲んでるような、ね、方もおられますからね。
たくさんお持ちで ね、
はい、
重なってしまってて、分からなくなってらっしゃる方とか、
うん、
それからあんまり多いので、もうちょっとやめちゃおうかなと思って、やめてしまってらっしゃる方もあったりとかで、それだとやっぱり病状がね、不安定になってきますので、
なるほど、
そういうこととかもありますし、
うん、
それからもちろん、 ろんあの看護師ですので、うん、先生 の, あのご指示いただいて点滴だとか、うん、それから床ずれの処置だとか、うん、それからあの膀胱留置カテーテルって言いますけど、うん、おしっこの管とかっていうものを交換させていただいたり、うん、そういうものの管理とか、うん、いうこともさせていただいたり、
なるほどね、
だから私あのね、はい、顧問看護何してらっしゃるんですかって、はいはいはい、あのご説明させていただくときに、うん、いつもあの申し上げるのは在宅で療養してらしてて、うん、お困りのことに相談に乗らせていただきますよって、
うん、
であので私どもでお引き受けできることはあのさせていただいて、うん、他のことは他のサービスの方たちと連携取って、うん、っていう形でこう他のサービスの連携だとか、
はい、
ケアマネージャーさんだとか、
はいはい、
ヘルパーさんだとか、うん、それからお医者さんとか、うん、いう方たちともお話し合いさせていただきながら、うん、その方のお家でその人らしく暮らしていただけるのに、うん、あのお手伝いさせていただくいう形で考えてるんです。
なるほど、うん、あのよくわかる説明ありがとうございますじゃ あ, あのここでですねあの、うん、ちょっと一曲挟みたいと思います。ウルフルズで可愛い人。
コミスタラジオ
では引き続きですね、京都府訪問看護ステーション協議会会長の福岩陽子さんにお話を伺っていきたいと思います。福岩さん、
はい、
あの福岩さんはあの15年近く、はい、あの訪問看護師さんとしてあの働かれているということで、はい、あの先ほどはねあのこんなお仕事ですよっていうのを伺ってきたんですけども、はい、まあ、そういったお仕事の中でこう思い出に残る、はい、利用者さんですね、はい、あっていうのはどんあありますか。
そうですね、やっぱりこう印象が強いのは、はいはいはい、あのお家で見取らせていただいたっていう方がやっぱり一番強いと思うんですけど、一人はねあの、もともと警察官をされていて、すごくこうあの娘さんと二人暮らしだったんですけども、すごくやっぱり頑固で、すごくなかなか娘さんともこうお元気な頃はうまくコミュニケーションが取れなかったという方だったんですけど、徐々にこうやっぱり体力とか気力とか衰えて見えて、あの最後もやっぱりあの入院されてたんですけど、お家で過ごしたいとおっしゃってお代わりになってらして、ちょっと体もご不自由になってらして、でかかりつけの先生が往診されてて、もうちょっと難しいですよって言われた時に、あの父はすごくお風呂が大好きだったから、
はいはいはい、
あの最後にお風呂に入れてやってほしいっておっしゃって、であのこう当時あのビニール浴と言いましてね、
はい、
ベッドの上でビニールシートの大きいのを引いて、
はいはい、
ベッド柵とかにこういろいろ止めて、
はい、
いわゆるこうプールみたいなものを作って、はいはい、
ビニールシートでプールを作
って、そうそうそうそう、それでそこの中でお風呂にこうお湯をね入れてっていう形の、あのビニール浴というのをねあのしようかということで、
うん、
であの先生にもご相談させてもらって、
うん、
で先生はもうそれだったらあの僕もちゃんとそばにいるからっておっしゃってくださって、それであの看護婦3人ほどと、
はい、
娘さんとでね、
はい、
させていただいたんですよ、
うん、
で本当にあの気持ちよさそうにね、うん、あの入っていただいて、
うん、
あのあと3日後にね、
うん、
お家で本当に娘さんの手に握られて、
うん、
本当にあの静かにねお亡くなりになって、うん、本当にその時あのこわごわだったんですよ、もし途中で何かあったらどうしようでも先生がねあの、うんうん、あのやっぱりあのご希望あれだし、それから娘さんとお父さんっていう形でね、うん、なかなか娘と父親っていうのは照れというか何かがあって、なかなか心を通わすっていうのは難しい部分があったりでね、で最後そういう形でねされて、あの娘さんのご希望にも添えたし、
うん、
ね、ご本人さんもすごくやっぱりこう親しみというかね、何か持ってくださったみたいで、すごくあのいい最後をね見取らせていただけたっていうのが、私はもう今でも本当にあの良かったなと思ってるのが、はい、気持ちの上で自分仕事してて良かったなと思う、はい、ありますね。
なるほどね、うん、そのお父さんっていうのはもう、うん、当然のようにこうお風呂に入りに行くっていう動けないですよね。
そうですね、うんうんうん、
それでもまあご本人さんがお風呂好きだしっていうところでね、あの3日後に亡くなられた
んです。そうなんです。
あ、じゃあ本当にあの、うん、最後お家でね、
う
ん、あのまあ、看護師さんや、
はい、
あのお世話になってる、
うん、先生とか ね、
医師ですね、うん、ドクターお医者さんにこうちゃんと見ていてもらいながら、
う
ん、しかもこう娘さんも一緒に、
はい、そうそうそうそう、
こう
お手伝いいただいて、
うん、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、きっとすごくあの思い出にしていただけたんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうですよね、うん、そういうのあるとあの娘さんの方もこう、うん、 最後に、ねうんあのはいまあ、亡くなって悲しいんですけども、はい、自分としては一生懸命やれたっていう、ね、
そうそうそう達成感っていうんですか、
ね
うん、
あの思い出の、ねはい、中に残りますし、ね、
そうだと思うんです。
なるほどね、はい、あのそうやってねいろんな、うん、いろいろな、ね、方がおられるんでいろんなことが、ねはい、あると思いますけどね、うん、あのじゃあですねあの、うん、そういっていろいろな方が訪問看護を受けるときにですね、はい、あのこういうことをこういうふうにしていただいたら、うんうん、あのうまく訪問看護師さんとやっていける訪問いい訪問看護を受けれるっていうのはアドバイスがあればお聞きしたいんですけども、
あのやっぱりねあの私たちお伺いするもう本当にあの100人いらしたら100人の方のね、うんうん、ご生活、まあ、100人の介護者いらしたら100人のっていう形でいろんな本当にいろんな方いらしていろんな生活をなさってらっしゃるんですね、うん、で私たちやっぱりお伺いした時にどういうあの生活をされたいですか。例えばあのもうがんの末期でもうお家で過ごすのはこの時期だけですよっていう形でお帰りになる、お帰りになったらどういうことどういうふうに生活したいですかってやっぱりお聞きする。やっぱりその時にあのやっぱりおうちの方にとか先生にとか周りの方にとか遠慮なさるんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり自分がこうしたいっていう思いをきちんと伝えていただけたら、うん
なるほど
はい、私たちはそれに沿った形でお手伝いできると思うんですね。
なるほど、うん、分かりました、うんはい、あのじゃあ遠慮なさらずに言ってくださいってことですね。
そうですね、
はい、分かりました。今日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またですねあの番組とかの感想も寄せていただきたいんですけども、私が言いたいとかってそういう方もおられましたらあのぜひご連絡いただけたらなと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。